しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。日から日へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国の中で語り継げよ。その苦しい技を全ての国々の民の中で。アーメン。それでは、どうぞお立ちください。3秒下がりましょう。聖歌の96番です。
生けるものと死に至るものとを裁きたまわん。我々は聖霊を信ずる、聖なる公共の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。
実のなる木よ、すべての杉よ、
獣よ、すべての家畜よ、飼う者よ、翼のある鳥よ、
地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁きつかさよ。
若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、
彼らに主の名を褒めたたえさせよ。
主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。
主はそのための角を挙げられた。
主の生徒たち、主の近くにいる民、ご一緒に。
イスラエルの子らの賛美を晴れるや。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
愛する天の父よ、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたはあなたを主体求める者たちを今日もこうしてここに集わせてくださいました。私たちそれぞれの場所から、それぞれの暮らしから、そしてそれぞれの出身からいろいろ違いますが、でもあなたを心から褒めたたえ、あなたに礼拝を捧げたいとここに集いました。どうぞあなたが私たちに注いでくださったイエス・キリストの愛を、そのキリストの十字架に表されたあなたの愛を、どうぞ私たちの心の中にはっきりと示し、私たちがその愛によって満たされ、力づけられ、罪を抜け出し、清めを受けて、あなたの子供らしい生き方をつかみ取っていくために、どうぞこの新しい1週間も私たちをお守りください。アメン。私たちの祈りがあなたに御子のお名前によって届いていることを感謝いたします。あなたは私たちの心の中に御霊を与えてください。その御霊によって私たちはあなたを知ることができ、またあなたに祈ることができ、その御霊によってあなたと交わることができることを感謝いたします。あなたはこの礼拝を豊かに祝福しせんと、今その恵みを私たちに注ごうとして待っていらっしゃいます。どうぞ私たちの側が心閉ざすことなく、落ちることなく、恐れることなく、大胆に折にかなった恵みを受けるために、はばからずに恵みの座に近づいていくことができるように、私たちの心を開いてください。あなたが御子によって示されたあなたの大きな愛が私たちの心を満たし、私たちの内側の隠された闇を照らし、その光を私たちの内に輝かせてください。御霊が私たちを清めてくださること、私たちの罪がイエス様の十字架によってすでに許されてあることを信じ、心から感謝します。どうも私たちが折々お互いの足を洗い合う心で互いに使い合い、そして許し合い、そしてお互いのために祈り合う仲間となれるように、まずあなたの恵みでこの朝私たちを豊かに満たしてくださるようにお願いします。これからおのおの祈っていきますが、どうぞその祈りをあなたが親しく聞いてください。罪あるならば告白してしっかりと許しを受け取り、そして重荷を負っているならばその重荷をあなたの御手に委ね、私たちの内側の重い患いや心配を一切あなたの御手に委ねし、あなたが私たちを導いてくださることに信頼して歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。感謝を持って大きな御手にお委ねいたします。続く一人一人の祈りに祝福があるように、感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。では祈りましょう。
それでは私たちも共に祈りましょう。
の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたが我らの祈りを聞いてくださり、その一つ一つを聞き届けてくださっていることを感謝いたします。どうぞあなたの許しが私たちすべてのものとともにあるように、またあなたが私たちの罪を許してくださるように、私たちも互いに自らに負い目ある人たちを許しましたと告白しうる、その祈りを捧げることができますように。どうぞあなたの愛によって許されたものとして、許しを与えるものとしてください。あなたがこの後の礼拝のすべてを祝福し、この礼拝のただ中に豊かにあなたが生きていますことを、その臨在を表してくださることを信じ、皆を崇めます。感謝して大きな御手にお委ねします。遅れてらっしゃる方があるならば、どうぞ速やかに送り届けてください。そして今日事情で礼拝に加われない兄弟姉妹のためにも、各々の場所で恵みがあるようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
それではこれで歌いましょう。どうぞお歌いください。
新しい歌を主に向かって歌えと聖書は私たちにいつも語りかけてくださり、新しい賛美を歌っていきたいと思います。 Shine Jesus Shine、 輝け主の栄光という歌から歌っていきます。
私の娘が今死にました。でもおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。イエスが立って彼についていかれると弟子たちもついていった。すると見よ、12年の間駄菓子を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできれば、きっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰が、あなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから内にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女が起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。以上です。
それでは、絶望を希望に対しまして、大阪府市からメッセージを伝えます。
こうして私たちを御言葉によって教えてくださることを心から感謝したいと思います。よくいらっしゃいました。今日お読みしているこのマタイの福音書9章の箇所は、一つの状況として絶望というのがキーワードになっていると思います。皆さんは絶望したことがありますか？絶望というのは失望と違います。 絶望というのはもう本当に希望を見出そうとしてもどこにも見つからないっていう状態です。それが絶望です。まさに今日読みしたところには2つの出来事が起こっていますが、そのどちらも絶望的な状態でした。一つの出来事はイエス様のところにやってきた街道管理者と書いてありますね。今でも世界中にはユダヤ人のいるところにはシナゴーグと呼ばれる集会所があるんですね。それを街道と言いました。昔はエルサレムに神殿があって、その神殿にみんながお参りに行く、そういうシステムだったんですけれども、バビロン捕囚ということが起こって、ユダヤ人は世界中に散らされてしまいました。その結果あちこちで礼拝を守るためにユダヤ人はシナゴーグ、街道を作ったんです。でイエス様の時代もバビロン捕囚の後なので、そこにシナゴーグがあったわけです。でそのシナゴーグが町々、にあって、そこを管理する人ですから、言ってみれば村のあるいは町の宗教的なリーダーなんですよ。その人がやってきました。普通こういう人はイエス様のところには、来なかったんです。街道管理者っていうのは言ってみればその当時信じられていた旧約聖書 の教えをガチッとこう守る拠点のようなところです。ですからイエス様のような革新的なことをこう教えにはついていけない、また自分はついていきたいと思っても周りの人たちの手前従っていけない、イエス様のところに行けない人たちだったわけですね。それがこの人がイエス様のところにわざわざやってきました。なぜでしょう。立場、人々の目、もうそんなことを関係ない、そんなものをどうだっていいと思えるような状況が彼にのしかかってきた。それは何でしょうか。それは彼のもう愛して愛して、もう自分の命を捨ててでも守りたいと思っている自分の娘を彼が失おうとしていたということです。彼はイエス様のところにやってきてこう言いました。私の娘が今死にました。でもおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。親として子供のために、そして子供の命を守るために何でもしてやりたいと思います。でも自分の力が及ばない、死という、そして病気という恐ろしい現実が目の前に迫ってきて、自分の力をはるかに凌駕して自分を飲み込もうとしている、自分の娘を自分から奪い去ろうとしている、その時に彼はもう絶望の底でただ一つの希望に自分の人生を委ねたんです。人は立場がある、人々の目がある、それによって自分の生き方をなかなか変えようとはしないものです。けれどももし自分が本当に絶望しているならば、そこに一つの光があるならば、その光の方に向かってまっすぐ進んでいくしかないのではないでしょうか。私たちクリスチャンになったのはそのような光としてイエス様を見出したからだと思います。私自身のことを言えば、私の人生15、16、17と暗かったわけであります。要するに私は人間関係をうまく作っていくのが苦手で嫌なやつで、自分の自己中心性に気づいていなくて、そして周りの人たちと の良い関係を作れない人間でした。孤独で寂しくて、でも周りの人たちをバカにして、そんな風に若い日々を送っていました。でもそんな中で心の底で自分には何の望みもないと思いました。それで初めてたまたま幸いなことに東京の大学に一人で出てきた。そしてそこで自分の暗闇としっかりと向かい合うことで聖書と出会い、そして神様はイエス・キリストに私を引き寄せてくださったわけです。人は本当に自分に絶望するときに初めて本気で神様に向かいます。この街道管理者の人もこういう状況があって初めてイエス様のところに行くことができたんです。まさにまさ 彼は絶望によってイエス様に導かれたと言えましょう。もう一人の人もやはり絶望的な状況でありました。突然、その街道管理者の娘さんの癒しのエピソードにこの一人の女性が割り込んできました。イエス様が立って彼について行かれると弟子たちもついて行った。すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来てその着物の房に触ったと書いてある。マタイの福音書は非常にあっさりと書いてあります。これマルコの福音書の、5章に行きますともうちょっと細かい状況が書いてありますので少し開けてみましょう。マルコの5章25節、73ページです。新改訳第3版ですと73ページ、まあ、他の翻訳の方はそのあたり、マルコの福音書の5章25節、そこを見るとこの女の人の状況がいかに絶望的だったかということがもうちょっと細かく書いてあります。5の25 ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが何の甲斐もなくかえって悪くなる一方で、彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることがでもできればきっと治ると言っていたからである。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。続きますけれども、ここにこの12年長血っていうのは、まあ、要するに女性の不正出血ですよね。それが12年続いて、しかもひどい痛みだったと書いてあります。ひどい痛みが治ったって書いてありますから、ひどい痛みがずっと12年間彼女を苦しめていたのでありましょう。そして彼女は医者にもかかりました。自分の持ち物を皆使い果たしたとあります。だから持っているものみんなお医者さんにつぎ込んでなんとか自分の力で癒されたいと願ったわけです。ところが何の甲斐もなくてどんどん悪くなっていってしまう。まさにこの女性もまた絶望の中にいました。私たちはこの二人の人が絶望の淵でイエス様のところにまっすぐ向かっていったことを見ます。実は12年の長血の女の人というのはこの当時のユダヤ教の旧約聖書の立法の世界に生きていた人たちにとっては単なる病気じゃないんですよね。つまり体から出血がある状態っていうのは宗教的に汚れているとみなされたんです。それはやがて来るイエス・キリストが十字架の上で命を捨ててその血を流される血が人々の命をあがなうということを遠く指し示すためのシンボルとして血は命である、だからそれを流しているものは神様にのところから宗教的にこう遠ざけられているということになりました。そんなわけでこの女性はただ単に体が痛んでいただけではありません。体が痛んでいるだけではなく、そして経済的に苦しんでいるだけでなく、社会からも弾き出されていたんです。彼女は出血しています。いつも出血しています。だから彼女に触れる人はいません。触れたらその人もまた神様、宗教的に汚れると言われていました。ですから、彼女がこの時イエス様に向かって群衆の中を人混みに紛れてね近づいたっていうこと自体も本来はあってはならないことだそうです。群衆の中に入ったらその人に触れる人がいるじゃん。そうしたらその人たちは皆汚れているとなるわけですよ。でも彼女はなんとか自分がそういう状態だっていうことをひた隠しにしてそれでもイエス様のところにと望みをかけました。その絶望の中で彼女は一つの 話を聞きました。イエスという方がある。その方は病を癒す方である。絶望に希望を与えることができる方である。死んだ者も病の者もイエス様のところに行けば生きる、全く新しい人生にその人は変えられるんだ、そういう声を、言葉を、彼女は風の噂に聞いたことでありましょう。そのイエス様がなんと嬉しいことに私のところに、私たちの住む場所にやってきている。もう何を置いても行かなければならない。彼女はそう言いました。そしてマタイの福音書には、着物の房にでも触ればきっと治ると心の内で考えていたからであると21節のところにあります。しかしマルコの福音書ではそうではありません。お着物に触ることでもできればきっと治ると言っていたからであるとマルコの福音書では書かれています。イエス様の噂話は彼女の心の中で希望になりました。そしてそれはイエス様に対する、まだ出会っていないイエス様に対する信仰になりました。そしてその信仰を彼女は口にするようになりました。あの方に出会えば私はきっと治る、いや直に触れていただかなくてもいい、その衣の裾にでも触れることができれば私は治るんだ、そう信じ、そう言って、そしてその信仰の通りに彼女は行動しました。彼女は身を隠し、自分が誰であるかも隠し、自分が病気を負っていることも隠し、そしてただイエス様の衣の裾に触れた。その時驚くべきことが起こりました。彼女の信仰の通りになったんです。イエス様は信仰によって触れる者にはその信仰によって力を流される。私たちがこの方に信仰の手を伸ばして触れるならば、その方が私たちの信仰に応じて私たちにその救いを、癒しを、力を表してくださいます。私たちに力がないならば、私たちに癒しがないならば、私たちにその解放がないならば、私たちは信仰の手を持って彼にまだ触れていないのかもしれません。なぜ？なぜ触れて、それは私たちが本当の意味で自分に絶望していないからですよ。絶望している人は藁でもつかみます。日本の言葉だ。溺れる者は藁をもつかむ。藁一本を向いていてもそれに手を伸ばしてつかもうとする。しかし私たちの信じるイエス様の手は藁ではありません。私たちが信頼してその手を握るならば、ご自分のところに私たちを滅びの中から救い上げてくださる力強い神の御手であります。主はその子供に信仰を持って触れた彼女に力を流されました。いや意図的じゃないよ。興味深いことにイエス様は急に力を抜かれたんですね。またマルコの福音書の方には、そのあたりがとても面白く書いてあります。30節をご覧ください。5の30ね。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われました。力が出てくと分かるんだって。群衆は周りにいっぱいいました。イエス様のことを褒めて、イエス様のことをすごいと言ってついていこうとする群衆たちはいっぱいいました。でも彼女のように信仰の手を伸ばしてイエス様に触れた人は彼女しかいなかった。だから力が彼女にだけ出ていったんです。イエス様はそのことをすぐに感じて、あ、信仰で触ったな、あの子だなと、イエス様は分かったと思います。彼女だなと。でも わかりましたけれども、イエス様は別のことをさせようとなさいましたね。誰が私の着物に触ったんだと言って、イエス様は彼女に名乗り出させようとしました。これとても興味深いと思いませんか。誰が私の着物に触ったのですか。彼女はもう癒されました。彼女は解放されました、ひどい痛みから。だったらこそこそっとやってきて、そして必要なものを手に入れてこそこそっと帰ることもまたできたんです。でもイエス様はそうしないようにと彼女を呼ばれました。誰ですか、どこにいますかなんてね、知ってましたよ、イエス様ですからね。それでも知らないふりしてキョロキョロしとしてその女性が自分から申し出てくることを待っておられました。弟子たちはそんな事情はありません。31節、そこで弟子たちはイエスに言います。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になって、それでも誰が私に触ったかとおっしゃるんですか。でもイエス様はそんな弟子たちの言う言葉には耳を貸しませんね。誰ですかと見回しておられた。女性は33節、恐れをののき自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けました。信仰告白ですね。そこでイエスは彼女にこう言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。もし恵みをね、取りっぱなしで言っちゃったら、彼女はこの言葉を受け取ることはできなかったでありましょう。イエス様はその女性を慈しんで、娘よと愛を持って彼女を呼びました。そしてあなたの信仰があなたを救ったんだ。もしそれでたまたま痛みが止まってそのまま黙っていってしまったんだったら、あ、偶然だったかもとまぐれだったかも、彼女は後で確信なく思ったかもしれない。まあとりあえず治ったんだから、いや、よかった、はい。でもイエス様は彼女にこう言いました。あなたの信仰があなたを救ったんだよと。そう、彼女がイエス様を信じ、イエス様に信頼し、そしてイエス様に望みをその絶望の中から見出そうとして触れたから、だからその信仰によってあなたは救われたんだ。安心して帰りなさい。あなたは泥棒じゃない。あなたは恵みを盗んだわけじゃない。あなたの信仰があなたを救ったんだ。私に信頼してくれてありがとうと。イエス様は彼女に微笑ませたことでしょう。そしてさらに新たな言葉を加えられます。病気にかからず健やかでいなさい。その言葉はどれほど彼女の心を救ったことでありましょうか。体が癒されても心が傷ついたままのことはある。心が癒されても社会的に受け入れられないことがある。イエス様は彼女の病を癒し、そして病気にかからず健やかでいなさいと私は願うと彼女に声をかけ、そしてその心も解き放とうとなさいました。一遍病気した人はまた病気になるんじゃないかという不安を持ちます。一度大病で苦しんだ人はまた自分に何か災いが起こってくるんじゃないか、私は災いを背負って生きていく定めなんじゃないかと思ってしまいます。でもそんな不安をイエス様はこの言葉によって拭い去られました。私はあなたが健やかであることをずっと願う。そして彼女は人々の前でそのイエス様の御業を明かしすることができました。そのことによって人々が、そこに集まった群衆たちも彼女のことを心から喜んだと思います。自分の存在は呪われている、
自分は罪人だ、いつも汚れている汚れている、人々に言ってもらわなかった彼女が、周りの人たちからよかったな、よかったね、本当よかったねと喜ばれる存在になったことは、彼女にとってとてつもなく大きな経験だったと思います。イエス様は本当に私たちを体の面でも心の面でも、そして人々との交わりの面でも私たちを回復したいと願っていました。人が主に向くなら、そして信仰によって神様とつながるならば、その恵みが私たちのものになります。私たちの生き方が変わる、私たちの健康が変わる、そして私たちの人々との関わりが新しくなる。主はまさに絶望から希望の人生へと彼女を導いていかれました。ハレルヤ。ところがそこにちっとも喜べない人が一人いました誰でしょう。この女性よりも先にイエス様のところに来た少女の父親ですよねこのお父さんは娘が家で死んで早く来てくださいと、イエス様のところに来た。途中でこの12年長寿の女性に時間を費やしているイエス様を早くしてよと思って待っていたことでありましょう。でもその素晴らしい癒しが起こったことにより、彼の心も本当に癒されるんだと希望を持ったかもしれません。マタイに戻ります。さあ、その管理者、街道管理者の家にイエス様が到着しました。すると管理者の家に笛を吹く者や騒いでいる群衆が集まっているのをご覧になりました。これ弔いの音楽なんですね。つまりもう死んじゃったから、だから悲しいメロディーを笛で演奏するんですよ。そしてみんなして泣くんですよ。その当時は泣き女みたいな人たちがいっぱいいて、そして村でそういう時にはその人の悲しみのある家に集まってきて、みんなで泣いちゃう、まあ、一種 のグリーフカウンあのケアですね。要するに悲しんでいる人の心を慰めるためにそういうことをするんですけれども、でもそういう人たちがいっぱい集まっていた。雰囲気は決して良くありません。街道管理者は それらの人たちの騒ぎを聞きながら、まさに自分の娘は死んだんだという現実を突きつけられているわけです。でもイエス様はその騒いでいる群衆たちにこう言われました。マタイの方の24節、あちらに行きなさい、その子は死んだのではない、眠っているのです。これイエス様用語ですイエス様は人の死に直面されても死んだとはおっしゃいません。眠っているとおっしゃいます。イエス様がこの世界に来られたからには現実は眠っている方が本当です。私たち日本人は死を恐れます。そしてその死の世界を心から締め出すために明るい方に心を向けたり、できるだけゴージャスなセレモニーをして死という現実を受け入れようとしたりします。けれどもイエス様はその死の家に行かれながらも、その子は眠っているのですとおっしゃいました。兄弟姉妹、クリスチャンにとって死は眠りです。だって起きるんだもんでしょ。私たちはこの世の古い世界が流してくる文化、そして言葉、意識に縛られている。クリスチャンになってもなおも死を恐れている方々が多くある。しかし主は何とおっしゃいますか。死よ、お前の棘はどこにある。死は勝利に飲まれた、そう聖書は言っています。なぜですか。それはイエス様が来られたからです。 イエス様は罪と死の力を打ち破るためにこの世界に来られました。死はもはや絶望ではない。ちょっと眠るだけよ。そのことを実際に人々に示すためにイエス様は3年半の交渉外の間、たびたび死んだと見える人たちを実際に呼び戻してご覧になりました。ここでもね、周りの人たちは笑うわけです。彼らはイエスを嘲笑ったと書いてあります。ある意味この騒いでる群衆たちはこれ商売です。そうやって来て泣いて小銭をもらうんです。彼らビジネスとしてそれをやってます。なんで死んでいないよ、眠っているだけじゃん、騒ぐなってイエス様がおっしゃったら、ある意味商売に邪魔されたと思っているわけですから、イエス様を嘲笑っていました。イエス様は群衆を外に出します。内の中からその群衆を締め出されました。彼らはイエス様に対する信仰を持たない人たちです。死が相変わらず人を支配していると信じています。不信仰っていうのは何も信じないことではない、ある別の教えを信じていることなんですね。彼らは罪と死が人を覆っており、そしてサタンの制せられているこの人間には望みがない、絶望的なのだということ、それを信じている。だから笑うんですね。イエス様はそういう人たちを家から締め出されました。不信仰な人たちがいるとね、信仰の妨げになる。そしてうちにお入りになりました。少女の手を取られました。すると少女は起き上がった。こっちもね、マタイの福音書はあっさり書いてありますから、さっきのマルコは飛びますね。マルコの福音書でイエス様はこう言われています。マルコの福音書の方のここら辺細かいですね、40節5の40、人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入っていかれた。5の40ですね。そして41節、そしてその子供の手を取って、手を取って起こされたとマタイが言いましたが、マルコはもうちょっと細かく描いています。イエス様はタリタークミーとおっしゃいました。タリタークミー、ヘブライ語でタリークっていうのは女の子のことです。少女、ガールのことですね。タリークって言います。で、少女に呼びかけるときには二人称の語尾がついてタリターとなります。そしてクミー、あなたに言うお清という意味です。タリタークミー、イエス様はその言葉によって死者をその死のとこからよみがえらせました。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたから、彼らはたちまち非常な驚きに包まれたとあります。12歳なら歩くわな、ね。はい、イエス様は言葉によってその少女を死のとこからよみがえらせた。これは蘇生じゃないです。蘇生は例えば心肺停止状態になっているけど完全に死んでいません。でもこの少女完全に死んでたんですね、うん、イエス様の声を聞いて死人が起き上がりました。ゾンビじゃないよゾンビではなくて生き返ったんです。本当にこれはやがてイエス様がこの地上に再び来られるときに起こるのです。アーメンですか。アーメンですね。誠に誠に起こるのです。その復活の発音としてイエス様は自ら死を打ち破ってよみがえられました。そしてその復活をあらかじめ示すためにこの少女を呼び起こし、そしてラザロもまた蘇っておりました。実はこれにはちょっと後日談があってね、使徒の働きでペテロがやっぱり同じように一人の女性を蘇らせています。 9章ね、あ、まあ、興味のある方は見といてください。でその時によみがえらされた女性の名前がタビタって言うんですタビタ、あの9の36、それあ、もう開けちゃってくださいじゃあね、はい、使徒の働きの9の36、246ページ、熱い聖書だとね、あ、246ページ、36節。ヨッパにタビタ、ギリシャ語で訳せばドルカスという女の弟子がいた。ヘブライ語の名前がタビタ、ギリシャ語ではドルカス。ね、でわざわざそのギリシャ語の名前をドルカスと持っているにもかかわらず、ここではタビタと書いてあるんです。これ意味がありますという女の弟子がいたこの女は多くの良い技と施しをしていたところが、その頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところに送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らは屋上の間に案内し、ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、あ、彼女だね、あ、ペテロか、ペテロのそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。いい人だね。ペテロは皆のものを外に出し、見てるでしょひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。なぜペテロはここでその女性を、タビタ、起きなさい、ドルカス起きなさいとは言わなかったタビタか、そうか、タビタ、タビタ、タビタ、似てるこの時ペテロはそのタビタという名前を聞いて、このマルコの福音書の5章の出来事を思い出したに違いない。そして同じ信仰を彼は与えられました。きっと主はこの私を通してイエス・キリストの技をこのペテロが行うことを望んでらっしゃるに違いない。そしてヘブライ語でタビタ・クミと言いました。イエス様がタビタ・クミおっしゃったのと同じように、タビタ、クミで起き上がりました。その信仰に倣うこと、そしてそのイエス様の御業をありありと心に思い描き、神は生きておられる、主は今日も目に見えないけれども生きておられるならば、その主の技を私たちはこの同じ信仰によって行うことができる。ペテロはそう信じたんでしょうね。このことは私たちに大きなチャレンジを与えます。そう、私たちもまたイエス・キリストの技を行うのだと思います。今日のマタイの箇所で2人の絶望的な人が、片や癒され、そして片や娘を死の中から取り戻していただきました。そしてその信仰は彼女たち、そしてその父親の街道管理者の人生を変えていきました。そしてその出来事がやがてその出来事を目撃したペテロに受け継がれ、そしてその信仰によってまたも主の技が起こってきました。このことを神様は私たちにも期待していらっしゃいます。今日語るべきことは2つです。1つはまず、私たちは全く絶望しましょうということです。絶望しないと神様にすがらないの自分で何とかなると思っているから神様のところにまっすぐ行かないんですよ。人の善行尊いですよ。人の力素晴らしいですよ。でも私たちは神と共にいなければ、誠の癒し、そして誠の命に 人々を導くことができない。また私自身が回復されることはないのです。そこのところに中途半端に、あ、考え方を変えましょう、ポジティブにし、スインキングしましょうとかね、そういうことで自分の人生を何とかできると思ったら、私たちは絶望が下がるのですよ。この二人がまさにもうのっぴきならない、逃げ場のないところに追い込まれ、まさにその絶望の真ん中で主を呼びました。そしてその信仰に主はお答えになったと思います。私たちもまた自分の人生を今ひとたび、自分で自分をどうすることもできないものなんです。罪に縛られ、自己中心な思いに捉えられ、そして自分を変える力は私のうちにありません、そうしっかりと認めて神様の手に委ね、信仰の手に手を伸ばして、イエス様どうぞ助けてください、こんな私を憐れんでください、主にしっかりと頼むとね。それがまず今日一つ目に私が、神様から、まあ、私自身のためでもあるんですが教えられていることです。そして2番目に主はその癒しとそしてよみがえりの奇跡を通して私たちにチャレンジしておられるということです。あなたもまたその信仰の手を伸ばし、受けた恵みを人々の前で明かしすることになれ、その与えられた恵みをはばからずに大胆に力強く人々に明かしするものとなれるということです。この女性が変えられたこと、そしてこの街道管理者の人生が変えられたことは、多くの人たちにイエス・キリストを信じるきっかけとチャンスとなったことでしょう。同じように私たちが自分の絶望をしっかりと認め、そしてそこから神が私を救ってくださったんだということをしっかりと掴んで、そのことを明かしながら、必ず私たちの周りで神様に導かれていく人たちが起こってくる。それは今もイエス・キリストが生きておられるからです。この人同じように、そしてペテロの時と同じように、主は私たちを通してその御業をさらに大きく行いたいと願っておいでなのだ。その手に私たちが自分に死んで自分の人生を委ねきるならば、それが起こるのだというのを私たちは今日しっかりと覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父よ、あなたはまさにそのイエス・キリストを通してその命をお示しになりました。私たちはまさに絶望の真ん中におります。どうぞあなたが私たちの心を、この固くなの心を変えてくださって、あなたに全くより頼む絶望から希望に導かれる人生に歩んだ者として、ここから立ち上がらせてくださいますようにお願いします。そしてどうぞ私たちをあなたがお持ちください。イザヤもまた言いました、私のこの唇は汚れている、もうダメだとイザヤはあなたの栄光を見たときに言いました。しかし主の燃える火がその唇を清め、イザヤは預言者として立たされ、その使命を与えられました。私たちもまたあなたによって清められ、あなたの聖霊の炎によってこの身を清められて、あなたのために用いられたいと思っております。どうぞあなたの御霊が私たちを本当にその底から清めて、あなたの御用のために役立つ器としてどうぞお持ちください。感謝を持ってあなたの御手に委ねます。愛するイエス様の名前で祈ります。アーメン。歌いましょう、聖歌の298番を歌います。世にある限り使えません、この世に近く主よ出しません。
主にこの身を委ねて、感謝の献金をしましょう。献金は、証拠料とかそういうものではありません。神様に人生を委ねることを形に表すものです。そして神様に対する感謝を込めて捧げます。このように覚えてお帰りください。よろしくお願いします。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りをお祈りいたします。おなででない方は主法にも、また前のスクリーンにも出ておりますので、そちらをどうぞご覧ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく指示もなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものならではあまり。アーメン。ではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を取りましょう。
Thank you.
傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。
用いる時となりますように。それではよろしくお願いします。